いや、そういうのありますよ。なんかそういう意図じゃないんだけど、特撮とか多いじゃないですか、そういうの。
ああ、あの、なんだ、ヒロインがいじめられてるみたいな。
そうそうそうそうそう。
そういうのあります。なんかこう衝撃のエロ衝動っていうか。
衝撃のエロ衝動。まあでもベタなんですけど、まあベタかどうかわかんないけど、ウルトラセブンってラバー。
はいはい。
ラバーでよく水の中で戦うのよ。
ああ、まあ。
トロン、トロンって言って首絞められて、ビチャッ、ビチャッ、ビチャッって。僕のラバー好きは多分そっから来たん
だよ。それいくつの時ですか？
それはでも小学校低学年ですよね。
ベタじゃないですよ。
ベタ、ベタ
ですよ。全然ベタじゃないですよ。それマイノリティです、それは。
ラバーフェチの中では有名な話かもしれないですけど、
いや俺は結構ベタっていうか、俺ってベタやなって思って今から考えれば、
今から考えれば、
今から考えれば、
でもウルトラセブンの濡れてる姿を見て勃起してる人は、
まあ、なんか
俺いないんじゃないですか。
いや、そうかね。なんや、みんなやってるやんと思ってないけど、やってねえか。
あ、いじってた、慰めてたかもしれない。
慰めてたね。
慰めてなかったな。
スロリンってなってビチョってなって、そんで首絞められてんねん、よくこんなロープみたいな。
そうですね、
みたいな。セブン、そういうのが多かったね。十字架に貼り付けられたり。
ああ、そうかもしれない。
じゃあちょっと SM 思考っていうのはやっぱ強いですか？
若干ありますね、若干。そのまあハードなのはないんですけど、なんかやっぱりマスターベーションの時主に浮かぶのは、
多少虐げられてる感じ
で、虐げられてる、
まあ、られてる方ですか？
虐げられて
る。じゃあウルトラセブンに投影してる方ですか？
俺はウルトラセブン、
ウルトラセブン、
セブン側です、ね、
ウルトラセブンが宇宙流ナースに首を絞められてるところなんですね。
そうそうそう、昭和大好きじゃないですか、昭和。
トロリン
トロリンってそのツルツルのが大事。
なんかそのラバーの光沢感とか、トロリン、トロリンってなってるところに異様になんか
来
ますよね。
なかったけど、
来ました
ね、久々に。
ドヘンちゃん来ましたね。
いや、そんなことないでしょ。
いやいや、
でもそれは
褒め言葉を取ってほしいんですけど、今年は変態が続いてますから。
続いてますか？
一発目から。
そうですね。 あれがあの人が一発目ですか？
あの人一発目、
佐藤さんが一発目、
先週一発目ですから。
あ、そうか、そうか。あ、そうです。
俺も実は
大木さんはどうなんですか？そこら辺ノーマルなんですか？
僕はノーマルです。僕は
でもそうだよね。
僕はすごいノーマル。
やっぱりジョンが
ね、この道をもう10年やってるっていうのは、やっぱり何かしらちょっとやっぱりこうその星のもとに、なんか
フェチじゃなくても総合的に変態なんで、
やっぱ性的な強くないとできない仕事だと思うんで。
そうかもしれないです
ね。僕も10年やって辞めたんですけどね。
あ、そうなん、
もう辞めちゃった。まあちょっとやっぱギリ絡みの仕事は
世代の人だから、
できる限り受けようとは思ってますけど、
別にあんまり俺は見てるわけじゃないんで、
ちょっとそれ直接的なことはいるって引退したんで、
なる世代だ
からなんですけど、
だからやっぱりその、
やっぱりその業界にね、いた人間から言わせると、やっぱりそこに集まってくる人間って結構やっぱり強い人多いですね、性的に。
だからそのルーチにならないんですかね。なんか毎日裸見てたらもう見飽きるとかがなく、
なく
常にもっと好きや、
常に見たい、行きたいっていう、
リセットできるっていうのがすごいね。
そう
僕前、先週も話したんですけど、はい、現場取材何回行ってもボキシって恥ずかしい、
すごい向いてる。俺はボキシない人なんですよ。でも10年やった。だから俺は面影派なんですよ。面影を、あいつに出会えるんじゃないか。あいつに、後悔の念で始めたみたいな業界なんで。あの時に、あそこで、俺が好きだって言えてたら、俺はこの人生じゃない。
全然何の話か分かんない。
分かんない。いや、だって、具体的な話で言うと、
じゃあもう全部言いますよ。
はい。
僕ね、中学2年ぐらいに、すごい恋してた。はい、ヨーコって名前だと思うんですけど、ヨーコさんが
具体的やな、
ね、夏服にね、こう夏服のセーラー服に
こう、すごい痛々しいと思って、
書き取りをするときにこうしゃがんでこう、このフラの線がこう出るわけですよ。あれがめちゃくちゃハイカラだったんですよ。でそこにもうビンビンだったんですよ。もうテストとかもうこう受けてんだけど、そのブラジャーの線が気になっちゃって、もう勃起しまくっちゃって、もうそっから意識しちゃって、もう大変だったんですよ。
アウトテイク、
え、 でその子にずっと僕は恋してたんだけど、
いやいや、それはさ、
結局いい仲間で結構いい友達までなったんだけど、
はい、
あ、電話かかってくるみたいな、
すごいね、
までなったんだよ、
それすごい、
結構なったんだよ、でいろいろ相談受けるぐらいまでなってんのに、俺は言えなかった、仕事も、
衝撃だったの、
お前が欲しいと言えなかった、
お前が欲しいって中学生ですからね、
でも言えなかった、でも高校になっても言えなかった、
高校なの、すごい話なの、
ずっと言えなくて、
やっぱり
でも高校も違うんだ
よ、肉体派な
で電話、そんなのすごいな、
で結局
プラトニック、
うん、プラトニックのまま言えずに、はい、終えたっていうのが、はい、結構最初に引きずった男と女の話なんだけど、ね、デートもしてんだよ何回も、でも言えなかった、
手もつないで、
手もつないで、
プラトニックだ、
プラトニックですね、
うん、でも結局彼女 の,
ジャケットか、
それから何年も経って俺もどんどん汚れてって、ね、彼女の何が好きだったんだろう、やっぱり顔とか形なんですよね、もうそのメンタルな部分とかでもう忘れてるわけよ、うん、っていうか合ってないよね、もう記憶に、もう形、あの形を求めてる、
どこが特徴的やったんですか、
あのね、アヒル口でショートカットで、
それをもう一回やったのが、
でそれが何で仕事に繋がる、
その子を求めてしまうってこと
ですか、その子を求め、その子と似たような女を探して AV をやってたって、
いや、その子がね、
出た
の、まさかその子が出てるかどうか、
出てるんじゃないかって思いたかったんだ、
ええー、何
どんだけ思
いついたんだよ、だからそれ面影じゃなくてほんまやん、
出てたわけだ、
出てない、
で
な
それ何の根拠なの、それは妄想、妄想かい、
でそこで出会うっていうのが
あストーリー、
でもその仕事に関してはしょうがなくやったんですよ、実はその AV 業界に入ったのはね、なんか金がなくなっちゃって仕事しなきゃいけなくなっちゃって、ね、なんかアルバイトじゃなくてちゃんとした仕事しなきゃいけないっていう年齢に差し掛かったんだよ、24、5で、でビーイングを見て20社ぐらいにディレクション送って面接を10社ぐらい行って受かったのが宇宙企画だけだったの、1個しか受からなかったの、でじゃあお願いしますっつって入ったんだけど、
それでやっぱさ、その仲間の
集団、そっからハマっちゃったんだよ、
でそれの
エロに、でそこにしょうがなく入ったんだけど、なんか
距離感、
例えば人妻のビデオとかさ、その現場に行ったりとかすると、
それがさ、すご
く常にあいつのこと考えてる、あいつが現場にいきなり来ないから、
でもそれ来たらがっかりするんじゃいますの、
いやそうかもしんないけど、なんかそういうなんかこう再会したらやらしいなってずっと思ってて、
いやしないと分かってて追い求めてる
んだ、これってなんかでもロマンチックな話だよね、だってさ AV なんかこう何の因果か、例えば取材ね、分かると思うけど、取材でハメ撮りしなきゃいけない、で誰が来るか分かんない、で写真しか見てないみたいな、でそいつがそいつって分かんないわけじゃないですか、でも来た女がああみたいな、
それはいいな、
エロいよな、絶対これが最高のエロだ、
それはいいでしょ、
うん、確かに、
も
う
面影系ね、
それでセックスとかしようものなら、
それは一回ハメさん女と
やっぱり俺らが
全然違うところで会うと、
ああそれもいいですよね、まあでも同じようなね、構造としては同じようなね、
構造でしょ、全員がそれも
初恋の女性と AV のハメ撮りで会う、
全員がそれ、
これはいいな、確かに
いいよ、だから
でもそれってなんかこう作ったらいい話だよね、みんな
作っちゃった
らみんなね、
見える
おもかげで、そういう僕ね、それ1本だけ作ったことある
んです、作ったことあるんですね、
あるある、ワンコーナー10分ぐらいのショートショートで、
あんまりその他のメンバーのことわかんないけど、例えば
まあいいや、そんな
話、いい話、いい話だったね、今ね、
だそんな漫画をねぜひ書いてくださいよ、
ちょっとちょっとでもそれって
こけるよ、
結構泣ける話になりそうやね、
泣いて抜ける話、
そうそうそう、うちの番組の あのキャッチフレーズがあって、笑って抜けてやがてしんみりキャッチフレーズ。
あーじゃああと笑えばいいです
ね。なるほど。最初笑ってたから
正直やった以外あんまりよく分かってないし
笑って抜けてやがてしんみりっていう印象なのか、しんみりしたい最終的には。何の話してますか。
何の話してるんですか。
結局ね、
ある意味それも、
はい、
ラバーの話をちょっともっと掘りますか。
掘るの。
いや、嫌だったらいいです
よ。マニアックになりますよ。
あ、もうないよじゃなくてまだまだあるよって話で
帰ってくるのあるんで、
はい、あのさ、ラバーってさ、僕も何人かやっぱこういう仕事してるとフェチあったことありますよね。
あ、そうですね、
ありますよね。
多少
あのコンドームを自らしたいんですよね。全身ラバーになるのがいいんですよね。結局ね、あのこういうこういう黒いゴムみたいなのをこう塗るわけですよ。
フリーね、まあフリーはさ優等生
みたいな。あれこう塗るんだ
よ。塗ってなんかママが
いたみたいな。なんかあのこういうジェルみたいなのをこうやって塗って固まって、でこうそれがだんだんゴムみたいな。
そうですね。ハロー。そうね。そのチームみたいな。
そういうの売ってるんですよ。
あ、そう。
すごい
売ってる。全然売ってるっていう。
あるんですか、ったこと。
いや、僕はないんですけど、取材にしないかっていうのは誘われたことが何回かあって、
ラバーフェチの、
ラバーフェチの、
なんかやっぱ、
なんかそのやったらホンマモンになってしまうっていう怖さがある
もうホンマモンじゃないんですかまだ。
僕はあのやっぱりほら想像イマジネーション派やから、
だからそこの扉は開けないと。
マスターベーション派やから。
なるほど。
分かる。
マスターベーション。
ジャンプする
時、どこまで開くかですよね結局ね扉が。
とあと自分
の仕事中に全身全頭マスクみたいな
のかぶって、ね、
こうやってるのいいじゃないですか。
結構そのオナニーとかってオナニーですらいろいろ儀式化し始めたら結構そのどんどんどんどんそのあのレベルが上がっていくんですよ。その
例えば
普通に擦るだけでいいのに、なんか変凝り出したらほら例えば尿道を刺激したりとか、
あまあね、
自分もこれや
自分内のポジションとか作って、例えば裸じゃなきゃダメとか乳首をいじりながらじゃないとダメとか、どんどん上がっていって、それがその増えすぎちゃったら困るよなっていうのがあるんで、だからどっかでストップをかけないと。
そういうことですよ。
それはでも始まったから、まさに
でやり始めたら多分できるんだろうけど、今のうちは想像とかぐらいで止めておかないとちょっと
いやだから結局僕は健全な考え方として、でもそれでなんかこう保守的になるのも嫌だなと、いうことでやっぱチャレンジはしていきたいとっていうことで、例えばその旅が始まったら何年ぐらいでどこまで行けるかっていう計画を立ててやればいいっていう提案ね。それオナニーの旅でも何でもそうなんだけど、マニアの旅っていうか、結局男は収集癖があるわけだし、やっぱ来れば来る凝り性になってくるわけじゃない、でそこを受け入れながら何年計画でどこまで達するとか、そういう
計画は自分調教じゃない自分を調教していく、
自分を調教していくっていう
ね
何年計画ね。
あれでしょ、今はあのオナニー部屋があるんでしょ。
オナニー部屋はできましたね、僕は。
いや、オナニー部屋大事なんだけど
ね自分家に、
自分家に。
いや、でもね、絶対あった方がいいよ。そう、人、あの人と他人と一緒に暮らす場合は、
そう、
オナニー部屋がないと、
ないとね、
無理
無理ですよ、ね、
あって本当に、あ、心が心がなんか優しくなりましたよ、家族に対して。
だから僕結構人の出入りが漫画書いてるんで、アシスタントも来るし、いろんな人が来るから、もうオナニーどうすんねんっていう問題とかが出てくるわけですよ。
なんでこれ。
だって、あ、家の中で。
そうそうそう、アシスタントなんか泊まり込みになったら、え、3日俺オナニーできへんのっていうのがあるから、そういう時はもうお腹が痛いふりしてトイレに。お腹痛い言うて。
でも、ああ、すいません。でもそれが楽しいんですよね。
そうそうそう、余計興奮する
んですよ、ね、あいつやってんぞっていうのがいいわけですよね。
アシスタントがそこでペン入れしてる間、俺はトイレでオナニーしてるっていうんで、まだビーンですよ。
だってアシスタントはあれなんですよ、ちょっと外人の女の子とか、
あ、いたね去年
ね。そう、
その子が、その子が外人の女の子がフランスに帰ってんけど、どんどんどんどんそのフランスで自分のサイトでヌードになっていくんだよ。
なんでですか。
わかんない。
作品を発表すればいいのに。
そうそう、それやったら日本にいる時にどんどんヌードになってい
く。なんでとか、そういう話じゃないじゃないですか。
フランスに帰ってから自 分のヌード発表するのかよと思って。
ヌード見た
の？ヌード、そう、こういう感じ。私のサイト見てくださいってクリックしたらめっちゃ手ぶらなんだ。こんなの、お前リアディゾンかってぐらいなの。俺んとこでアシスタントやってる時そんなことやってなかったんじゃないかと思って。
あ、それやらしいね。自分と一緒に働いてるやつがそういう状況に置かれるのがやらしい。
でももう帰っちゃったんですよ。帰っちゃった。フランスに。
はい、日本に戻ってこないかな。
日本に戻ってきたら途端にやらないんですよ。そういうこと。
そうか。フランス人すげえなと思ってさ。
すごいな。
フランスのオタクはすごいわ。積極的やわ。
女の漫画家で手ぶらしてる人は見たことない。
あんまいないよね。
あんまいないっていうか誰もいないですよ。見たことないですよ。うん、一本木番ぐらいじゃないですか。
ね、嬉しくねえよ。あ、嬉しいですけどね。
ちょっと嬉しいですよ。オッパ大きいからね。
お湯できるよ。え？次はお湯できるよ。
あ、そうですよ。今のタイミングがいい。で、あと趣味言ってください。
そうね。
のんきがあったらセットだけ、セットだけしと
く。あ、セットだけしたらいいね。
チャオさん、普段どこで仕事なんか？
普段は、この近くで CD とか DVD のプレスの会社で、僕は広報を
やってます。おー。いろんな仕事をしてるんですよ。
肌綺麗ですね。
あ、そうですね。何の
褒め言葉。これだから。
いや、
嫁が。これがこれだから。
いくつか分かんないぐらい肌綺麗。
あ、そうですね。
38です。
え、わ、肌綺麗。言われますやろ。
そうっすか。ツヤが。ツヤがあります。
ツヤツヤですね。もう最近アンチエイジング、アンチエイジングで。
アンチエイジング。
もう毎日こうやってやる。
あ、なんかちょっと似合います。
化粧水やって、クリーム塗って。
そんなことやってんですか？
やってます、やってます。
そんなことやったことねえな。石鹸ぐらいしかやったことないや。
もうセックスレスやから。
ん？
もうセックス全然やって
ない。だからなんでおばさんみたいなんですか？もうセックスレスやから。
全然やってないよ、私。
おばさんのおばさん
だ。もうほんまにほんまに。俺、第二次童貞期やでっていうぐらいやで、今。
それも結婚してですか？
結婚してないんですけど、まあ。これ言っていいの？まあいや、彼女はいるんですけど、させてくれへんねん、この子がまた。
それは、それもともとそういう子
なんですか？いや、好きじゃないんですよ。
ああ、そういうこと。
それもう1年ね、2年ぐらい前も。
もう、そうなの、お前。
で、またずっとそのままずっと
だ
った
。そう。で、それで、君、あれかいな、そんな性欲ないんかいな、あれで。オナニーとかしてへんのかいな、あれで。いや、まあ、1週間に1度ぐらいするって言うから、俺もう髪の毛まで引きずりましたから。お前が、
それなんとかしてやらへん。やらせね、
それやったら俺とやらせろや言うて、まあ、なんでやねん
って。それはね、自分でどう分析します？そのセックス嫌いな人って俺結構接してるんですよ。
ああ、女の子でも、
ね、女の子で。
いやだから、いや、まあ僕自身がそういうなんかムードじゃないっていうのは確かにあるんですよ、まあ、
持って行き方ね。
関西のノリやし、やらせろややらせろやみたいな、ちょっとこう、
まあね、
なんかその
ふざけてんのかなみたいな、
クリクリクリクリクリみたいな感じで、おい、どうしたんだみたいな感じじゃなく、やらせろや、やらせろやから行くんですよ、関西やから。ちょっとそういうカッコつけるの嫌やから、だからあかんのかなとかね。
少ないから、
なんか女の子やからムードが。
いや、あの、それも多分そうかもしれないですけど、僕の持論ね、
はいはい、
多分その子はすごい、あの、自分が当てたいところに当ててほしい人なんですよ。
え、それどういうことですか？
細胞の喜びと脳の喜びだと思うんですよ、俺はセックスって。
え、それは何？チンポの入る場所？
角度だったり、そう、前儀だったり、そういう部分で
理想がある
の？言えないんだよ、そこのポイントは教えない、でもそのツボをまず探すべきだけなんですよ。
お腹クッてなるし、
なんかそれって俺らみたいな、
ツボを、だからもう北斗の拳みたいな感じで、こことこことここ、まずこうしてこうしてみたいな、やっぱりこう手順がすごい複雑な女の子多分いると思うんですよね。
その順序うまく飛行をつくと花開くかもしれない、
うんうん、っていうか、基本的に開かないとやっぱ女子は不幸だと思いますよ。だってそれはさ、男の何倍とかって言うわけじゃないですか。男が3だったら女が7とか言うじゃないですか、セックスの喜びで言うと。で、俺たちもそんな気持ちいいのに、その何倍も気持ちいいわけじゃない、絶対。でそれは開かせてあげたいなとは思いますよね、その自分の女だったら。
恥ずかしい。
それ自分の力でっていう話になりますよね。
開いてないんかね。
開いてない
んじゃ
ないです
か。いや、だから俺の年齢も分かんない、それは分かんないけどね、結局それあってもないし。でも嫌いだって公言する女っていうのは結構マニアですよ。
マニア嫌いではないっていう。
そう嫌いではない。
嫌いではないんやけど、そんな気分やな。はい。
お茶を。
あ、カシスオレンジいただけます。はい、
嫌いではないんだけど、
そんな気分じゃない。
タイミングが合わない。だからまあそれもツボの一種じゃないですか。向こうがやりたいときにピンポンって行かないっていう。
第二次童貞期ですよ。
そうですか。
なんか童貞膜張ってるんちゃうか言ってね。
童貞膜で。
童貞膜はチンチンに。だからこれで37にして毎日オナニー3回から5回からやるわけです
。多いっすよね。オナニーいっぱいするとチンコは痛くなるじゃないですか。
いやそうなんですよ。
弱った顔。
尿道炎になりかけてこの前。
尿道炎はなりますよ。僕結構何回 2,3 回なって
それをこの前なりかけてわーみたいな感じでしたオナニーのやりすぎで
だからやめればいいんですよ、ね、ただ右手を離せばいいだけの話ですよね。それ
オナニーにかける時間は多分1-2時間とかかけてるよね。
あ、結構かけてます。
長い
かけて、イマジネーションで基本するんですよ。見ないんですよ映像とか。だからその誰かが入ってきて服を脱がせてでペッティングを始めてキスをしながらなんか口説きながらエッチをするのをリアルタイムで思い浮かべながらするから、その都度 2-30 分とかかかっちゃって。
その時って、はい、目はどこをどうしてるの？
目は
つぶってるんですか？
つぶったり開いたりなんかそのキョロキョロ何かを
探して何かを探してる
んですか？例えばこの部屋にいるんやったらこの部屋のちょっと自分も演じてみたりとか
だからいろんな演者になってる。
演者になって
そういう本なのか。
で俺1日 1-2時間やってんねんけど、よく考えてみたら起きてる時間って全部で18時間じゃないですか。1日 1-2時間やってるってことは、あの1年に直したら俺1ヶ月間ぶっ通しでオナニーしてる計算なのよ。
まあね、
まあね、
もったいないと。もったいない。32時間ぶっ通しオナニーしてるって考えたら、
いやだからそういう意味で言うと、なんかこうベッドタウンに住んでる人が、なんか電車に絶対毎日乗らなきゃいけないみたいな感じで、
そうそうそう
そ
う。
その時間が無駄だっていう。
そうそうだ。通勤時間をオナニーに当ててると思う。ちょうどいいもんです。そうだよね。自分
自宅通勤するよりかはオナニーしてた方がなんか役立ってるか。
役に当たって
役に立ってるよ。
立ってますかね。
だって無駄な時間かもしれない通勤
ね。まあ通勤中にオナニーするよりはいいじゃないですか。西武池袋線でオナニーするよりはいいじゃないですか。
そりゃそうや。
でも電車ってちょっとエロいよね。なんか抜きたくなる。
いやもう絶対になんか僕はこの子でオナニーしようって見つけます
やってるんじゃないですか。じゃあ
電車乗るたびに乗るたびにこの子でオナニーしようとかって思いながら見るね。今日も耳鼻科に行って、耳鼻科にいた女の子、めっちゃ可愛かったです。それで女に行ってた。